Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。 How was your Father's Day everyone? 皆さんのファーザーズデーはいかがでしたか？はい、アメリカもね、今日は父の日で、息子たちとね、電話をしながら、今回下の子はね、遠く離れて住んでいて、で上の子はハリウッドだけれども、今日は遠方に行っていたので、息子たち不在なのでね、でそして、別の日にお祝いをしようねっていう感じでね、でもお話をしたり電話をしたりお祝いができるってことは嬉しいことだし、本当にありがたいなと思いました。そんな中でね、以前に皆さんにもね、ご案内をしたシンガーのルーちゃんって言ってね、ルーちゃんはローリングストーンをはじめとしてね、ビルボードの記事とかでもものすごく高い評価を受けて、ピックされて、記事に、なっていたり、または iTunes のね、トップ28位に入った、そんなね、高い評価をいただいているシンガーソングライターのルーちゃんなんですよね。ラップミュージックなので、私がもともとあまり聞いたことのない分野だったんで、最初私も全然分かんなかったんだけれども、そんなね、ルーちゃんが今日は父の日だけれども、もし時間があるならランチしませんかっていうことで、ルーちゃんが誘ってくれたんで、私たちも、はい、いいよってことで出かけて、心よくルーちゃんがね、父の日なんでスコットさんにもね、お祝いっていうか、ご馳走したいなと思うんでっていうことで、3人で楽しく食事をして帰ってきました。そしてね、いつものごとくメンテナンスすごい好きなので、結構私たちがいつも行く足つぼの近くまで行ったので、もうここまで来たなら絶対足つぼ行こうよって、で日曜日は絶対空いてないよとか、もうすごいいっぱいだもんって主人はすごく言ったんだけど、じゃあ空いていたらタイムリーに行っていいんだよねっていうことで連絡をすると、もちろんタイムリーに空いていたので、そうやって夕方を迎えながらね、すごいのんびりしたさなかで、今日も同じように夕方のタイプのお外で皆さんへ録音をさせていただいています。今日はね、父の日でもあるので、以前からねリクエストいただいているゆきさんからねリクエストいただいている父のね戦争体験のお話をねしたいなと思います。父の日でもあり、そしてね、今月は沖縄ではね終戦記念日慰霊の日があるので、終戦記念日なのかな、慰霊の日があるので、そういうところでね、皆さんにね、ゆきちゃんからのリクエストでは、お父さんの戦争の時のね、一人で逃げたというか、戦争2年間一人で生き抜いた、そんなね父の体験を聞きたいということでリクエストいただきましたので、少しお話をさせていただきたいと思います。ちょうどね、今いろんな抗議であったり、デモであったり、そして世界中でいろんなことが起こっている中で、父がね、そのアメリカンスクール、基地の中のスクールのね、あの子たちにお話をしたこの言葉、最後の言葉が一番今この世界に最も必要なんじゃないかなって私も思うので、このタイムリーでお話をします。上のね、お兄ちゃんの小学校のクラス、確か5年生だったと思うんだけども、ちょうどこの6月の頃、沖縄では慰霊の日があるので、その先生からね、クラスの先生から、うちの子のね、ショーン君のおじいちゃんとおばあちゃんは戦争体験者って以前ちらっと聞いたんですけれども、よかったらクラスでお話をしてくれませんかっていうオファーをいただいたんですね。先日はね、その日本の学校にうちの息子が通ってた時の、その慰霊の日、この時期のね、いじめというきっかけのお話をしましたけれども、なんとアメリカンスクールに移って2年ほど経った頃には、そんなオファーが来て、実は父とね、母にお話をしてね、父が2年間一人で10歳にしてね生き抜いたっていうところに、すごい先生が感銘を受けて、でそこで先生がぜひクラスでっていうことだったんですよね。でもね、父はね、すごくなんていうのかな、動揺してました。なぜなら、元はやはり大戦国であるアメリカで、そのアメリカで自分自身の体験を本当に話していいんだろうかって、 もちろんね、痛い体験でありね、ものすごく今であれば絶対 PTSD になっていてもおかしくないなと思うんですね。で、絶対そういうところもあったと思うの。でも自分が辛かったことを、自分の思い出っていうのをすごくよく私にも聞かせてくれたので、私なんかもう毎日のようにベッドタイムストーリーはこれだよねっていうような、父がね少し酔っ払えば絶対この話が出てくるなっていう感じで聞いていて、だからこそ私はその戦争体験者の話とか年配の人のお話っていうのを聞くのにとても興味が出て、でいろんな人の体験をねよく聞いてきたんだけども、父の話をね最終的に父にね説得をしてくれたのがうちの長男で、でぜひクラスのみんなに話してもらいたいと。なぜそのお話をしてもらいたいかっていう先生の意図は、ぜひ沖縄で実際にどんなことが起こったか、軍人さんの家族ね、みんなお父さんかお母さんいずれかが軍人さんである、そんな子たちにより戦争のねやはり大変さ、そして人の命の大切さをやはり伝えるべきだと思うので、戦争体験のおじいちゃんにお話をしてもらいたいっていうことでね、いやそれで私も通訳をしてしながらね、父と母にお話をねしてもらったんですね。そんな中でね、父のお話っていうのが、10歳の頃に戦争が始まったっていう話をしていたんですね。でその時に履いていたのは、当時の綿 100% なのか覚えてないんだけれども、長いシャツと長いズボンと、2年間、ずっと同じ服だけを着て逃げ切ったっていうところ でそしてアメリカのね軍の人たちに発見されるまで、その2年間の間にこの長かったズボンがパンツが見えるくらい短いショートパンツになったんだよって、その話から始まり、多くの子供たちがものすごい衝撃を受けていました。2年間同じ服をそうやってつけていくとそんなことになるのっていうお話からね、そばで主人がねずっと水まきをしてるので、水まきの音が入ってると思うんだけど、すいません、じゃあまさみさん移動してよと思うんですが、いやもうちょっとのんびり庭で話をそのまま続けさせてもらいます。戦争ということさえも分からずに戦争が始まり、父のおばあのねおばあちゃんと逃げていったら、おばあがある日、沖縄なのでその位牌を忘れてしまったっていうことで、戻ってくるから、すぐに戻ってくるからここで待っといてって、家が近いからっていうことで、おばあがねここで待っとくんだよって言ったけれども、来る日も来る日もおばあを待っても、おばあがもう帰ってこなかったっていうんですね。そこから父は一人で逃げ始めるんですよね。でその時に右に行くか左に行くか、まさに沖縄の南に行くか北に行くか、それで運命が分かれたんだと思うんです。沖縄の南部っていうのはものすごい戦争がね、すごく激化していったことによって、ものすごい大戦があったことでね、たくさんの人たちが南部では命を失いました。でそんな中で父は北の方に向かって歩いていったんですよね。そしてある日逃げていた時にお友達と出会い、お友達とね一緒に逃げる時もあれば、そのお友達がお父さんとお母さんとねまた遭遇して、で結局はそのお父さんお母さんたちと一緒に逃げるっていうことを父は許されなくて、そして最終的にまた一人になった、お話であったりで、ある時は逃げていた時に、あアメリカ兵だってことで逃げていたら石につまずいて転んだっていうんですよね。そうすると頭上のね、本当にお父さんの頭上をミサイルが飛んでいったって。だからもしあの時転んでなかったら 僕の命はなかったんだなって振り返って思ったと。そして沖縄ではやはり海の近くに洞窟であったり、すごく奥までね、岩がずっと洞窟のような感じで続いているところに隠れていたら、ちょうどその時は干潮だったことで歩けたっていうことに気づかずに、どんどんどんどん水が入ってきて、もうどうしようって。なぜなら外には兵隊さんたちがいる、だから外に出ることはできないって思った時に、ちょうど水が首のあたりで止まったっていうんですよね。そうして首のあたりで止まったことによって、ずっと今度は干潮になるのを待ち、そして兵隊さんたちが行くのを様子を見ながら、そして逃げたっていうんですね。そんな風にしている時に、ある日兵隊さんが見つけてくれ、そして収容キャンプに連れて行かれた時に、あ、殺されるって思ったのに、ものすごいみんなが丁寧にしてくれたっていうんですよね。で、そうしてある日すごく可愛がってくれたアメリカ軍の方がね、ちょうどその通訳の人の話では、養子に迎えてアメリカに連れて行きたいっていうふうに言われたっていうんですよね。でもそんな中、ちょうどおばさんがずっと探しをていて、うちの父を見つけてくれ、そして家族のもとに連れ帰ったっていうことだったんですよね。最終的に生き別れとなったおばあちゃんは命を失い、他界してしまったっていう、まあ、そんな事実があり、この辺りが最後だったっていうところで、やはりまあマブヤっていう沖縄ではね、魂を拾うっていうことを後々にやったこともあったんですけども、そんな中でね、父は逃げ切った中で、まあ、生き延びたんだよね。逃げ切るっていうよりも、その生き延びた話をねしながら、みんなが食い入るようにすごい聞いていました。余談ではあるんですけど、後にね、どうしても亡きおばあの遺骨をね探すにはもうほとんど難しくて、沖縄であるユタさんをねいて、そういう時って家族よりも家族以外のユタさんにお願いするのが多くてね、でそれで一緒に、なんかこの辺りだったはずってユタさんを連れて車で移動をした時があったらしくて、でその近くに、より近くに行って祈りをしようと、そしたらいきなり車がピタッてエンジンが止まったところがあり、あ、ここでおばあは命を失ったんでねっていうことで、遺骨の代わりにそこにある石を3つ拾って帰ってきてお墓に入れたっていうお話もあったりするんですよね。まあでもそのお話はね、そのスクールでお話したわけではないんだけれども、まあ最終的にね、母の体験もありましたが、父のより2年間の体験、寂しかったことで、そして戦争が始まる前に犬を飼っていたけれども、ある日その犬を誰かが連れて行って食べられてしまったお話であったりとか、で一生懸命知ってる人の家族に見つけてもらって、一緒にしばらく逃げることができるかなと思った時に、まあ、畑仕事をね、もちろんみんなで協力してするわけで、その時に父としては、ね、みんなで食べれるかなと思ったら誰もいないので、父はお前は最後に食べろって言われて、一生懸命父が働いてっていうかね、耕して育てたさつまいもの、父はその汁だけしか、雑炊の汁だけしか飲ませてもらえることがなくて、こんな日が行く日も続いて、このおじさんとおばさんのとこの子供たちは何もしてないのに、一生懸命働いてる僕は汁しか飲めないんだなっていうことがあり、だからこそ父はその時の思いがあって、すごいさつまいもが大好きで、そしてさつまいものね、葉っぱも好きで、その時食べれなかったものを思いっきり食べたいっていう思いがあって、ずっとやっぱりそれが大好物だったんですよね。そんな父がね、最後にクラスの子たちに言ったお話っていうのが、戦争は起こるべきじゃないと思うって。 それは君たちもわかるよねって。でこのおじい、まあ、うちの父なので、このおじいが思うことは、みんなここにはいろんな肌の色の人たちがいるねって、いろんな国々から来たんだね、またはいろんな国々のお父さんとお母さんの間に生まれた子たちなんだね。君たちはクラスメートの子たちと喧嘩をしようとか、クラスメートの子たちを殺そうなんて思わないだろうって。戦争を生き抜いたおじいからみんなにお願いするとすれば、お友達と仲良くしてほしいって。お友達を大切にしていけば、みんなが仲良くしていけば、この世界は必ず平和になると思う。誰もお友達を傷つけようなんて思わないでしょって。みんな同じように思い、お友達を大切にしようって思い、それをたくさんの人に伝えていけば、この世界がより良い世界になり、互いに助け合う、そんな世界に変わっていくんじゃないかって。小学校5年生のね、子たちもやっぱ涙を浮かべて、僕たち仲良くしますってそう言ってくれたんですよね。息子もね、おじいちゃんのお話を聞いてものすごい感動して、みんなが喜んでくれたことをすごい誇りに思い、こうやって生き抜いてくれたおじいちゃんのおかげで僕は今いる、家族がいる、だからおじいちゃんは僕のヒーローなんだって誇らしげに言ったあの姿が、まだもやっぱ忘れられないです。時々お腹が空いたりとかすると、2年間どんな思いで、父もそうだけど多くの人たちは何日も食べずに生き抜いていく、何日もお腹を空かした状態で逃げ切れたんだろうって本当に思うと、毎回毎回祈ったり感謝を述べたりしていました。大変な時、どうやって孤独や恐怖や苛立ちとか悔しさを乗り越えたんだろうって、その時におじいちゃんにね、私も父にちっちゃい頃聞いたことがあるんですよ。とにかく生き抜こうって、生き抜いていたらいつか家族に会えるかもしれないって、たったそれだけを思っていたので、苛立ちとか悔しさとか恐怖とかそんなものをもちろんあったと思うけど、感じるよりも胸にずっと秘めていたのは、生き抜こうって、とにかく生き抜くんだってことしか頭になかったって言ってました。あの時こういうお話をできて本当に良かったと思うんですね。そしてチャンスを与えてくれた本当に先生にもありがたくて、それから数年経った頃に、私たちはもうカリフォルニアに引っ越しをしていて、である日実家にね、夏休みに帰省をした時に、母は具合が悪くて、すると母の電話に1本の電話がかかったんですよね。そしたらそれが、その時クラスで話をしてくれませんかって言った先生からだったんです。先生も不思議で、ある日この電話番号がいきなり出てきたって言うんですね、まあ、その日なんだけども、それでかけてみようと思ったら、マサヒロ君というかショーン君のお母さんって、これはショーン君のお母さんの、まあ、要はショーン君のおばあちゃんの電話番号なのって、まあ父と母ね、2人で共有してた電話なので、でそれを先生がどうして持っていたのか、なぜいきなりその電話番号がいきなり出てきたのかわからないけれども、先生はあの日のことを何度も何度も本当に感謝して、それから私なりにたくさんの人たちに伝えてきたのって、だからもう一度お礼を言いたいって、でもあなたたちは引っ越していってしまったので、どうやったらこのお礼を伝えられるだろうかって、もう一度、ま、ショーン君のおじいちゃんとおばあちゃんにお礼を言いたいと思ったら、いきなりこの電話が表示が出てきたのって、 見たことの電話番号だけどかけてみようと思ったら、不思議なようにあなたに電話がつながったわって。そのタイミングがしかも私たちが沖縄に帰省してる時なんですよね。こんなことがあるんだなって。それは見えない力と見えないところで魂たちが必ずこのお話と、そしてこの世界を祈ること、その世界を祈り信じることっていうのを忘れないようにもう一度私たちに問いかけてくれたのかなっていうふうにさえ思いました。はい、今日はリクエストでお話をねさせていただきましたけれども、私もこの話は何度思い出してもやっぱ涙が出てくるので、皆さんに涙出して話できるかなと思ったけれども、やっぱり無理だったので、まあでも皆さんもねそのお話をまあ覚えていて、いつかどこかでシェアする時があれば気軽にシェアしていってください。キーワードは私たちお友達になること、世界中の人たちと友達になり、世界中の人たちと共に友達というその存在を大切にしていこうって、そうすることによってこの世界の平和っていうのが叶う可能性があるよねって父なりに思った、そんなこと。だから父はこれだけたくさんの人種の人たちが同じ一クラスで学んでるって、そんな光景を見たのは初めてだって、こういうことが可能なんだねって、その光景に父は感動して、母も2人とも涙を流していました。 Thank you everyone。 それでは一緒にこの世界の平和を祈り続けていけたらなって思います。 Thank you for listening。 Promise me love your life。あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。